エウェイ。
時刻は FM 富士を聴きの方は午後3時です。 TGS ラジオを聴きの方は6時になりました。スイートディグゼル A の時間です。お相手は私新海圭樹と
手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります TGS ラジオとコラボレーションしてお送りします。
今日ねこの1時間の中にめちゃくちゃいろいろ詰まっててメッセージを
本当ですね今日ね、
いろんなところで紹介していこうと思うんでここで一発いきましょう。
はい、行きましょう行きましょう。まずはラジオネームプーの友達さんからいただいています。
はい、
先々週パーニーさんが言ってた盆地ってこれでしょ。これって全国区じゃないの。盆地株式会社が大阪とは知りませんでしたけれど、右端のキャラはライオンの子供と勝手に思ってましたけれど盆地猫ごめんね。久しぶりのメールがラーメン情報でもなく失礼しましたというメッセージいただきました。はい、ありがとうございま す。
いやラーメン情報じゃなくていいんですよ
全然 OK。 そう盆地、はい、そっか全国区なのかな。
いや確かに写真もねつけてくれてるけど、あこれでも見たことあるわ、はい、僕
見たことある、うん、歌舞伎揚げですよねいわゆるね。
そうそうそうそう、へえ、猫でいいんですって。猫、
そう 猫が正解
ね。
ね、ライオンだと思ってましたよ、はい、ね、違うんだね。
ありがとうございます。これですっきりしました。
ありがとうございました。はい、さあ続いてタゴラさんからもいただいていますのでね、ご紹介していきましょう。はい、新海さん、手島さん、ディグズラーズの皆さん、今週もそんなわけで現在南アルプス市に住んでいる私ですが、最近リニア中央新幹線の高架橋の工事が進み、その高さが日に日に増し数も増え、車で移動していると随分視界に入ってくるようになったなぁと感じるようになりました。つい先日 JR 東海がリニア中央新幹線の2027年の開業を断念したと発表したとはいえ、着実にその日は近づいているんだと改めて思いました。そう遠くない将来、自分の住む町から実際に走り抜けていくリニアの姿を見られるようになるんだなと思うと、一つの楽しみになりますねというメッセージいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや楽しみですよ、ものすごい。
これはね楽しみでしょうね、うん、山梨の皆さんもすごい楽しみにしてるんじゃないですか。
僕一度ね試乗したことがあるんですけど、うん、実験線
ね、リニアに、
はい、
おお、どうでした。
タイヤで走ってて途中から、ま、磁力で浮くわけですけど、
うんうんうん、
その瞬間が不思議、はい、突然ふわってなるから、
へえ、そうなんだ、うん、うわ乗ってみたい、どんな感覚なんだろう。
はい、今 CM でも流れてるけど甲府品川25分ですからね。
早っ、そんな早いんですね、
はい、
これは絶対に乗ってみないと、開業したら ね、
これは、私も楽しみでございます。田原さんありがとうございました。
ありがとうございました。さあそれでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。盛りだくさんですよ、
うん、
The Focus from Japan from US。 今週はドリフト競技フォーミュラードリフトジャパンの開幕戦に注目します。全米ラーメン普及委員会、今日はですね最強のラーメン総選挙の結果に注目します。皆さんのメッセージのご紹介、そしてリクエストにもお答えしていきます。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。さあそれでは今日のオープニングナンバーです。ロカビリーバンドのレジェンドストレイキャッツが再始動です。全米ツアーを発表しました。お送りするのはストレイキャッツ、ロックディスタウン。
From Torrance, California, the best feel-good music right here on the internet. California. Right here on TJS Radio.
今日はモータースポーツの話題です。
はい。
日本ではね、先週末鈴鹿サーキットで F1 日本グランプリが開催されました。
うーん。
ま当然ね世界競技なんで F1 盛り上がりましたけど、同じ日に鈴鹿サーキットと同じ国際サーキットの富士スピードウェイも熱かったんですよ。ちょっとこの音聞いてみてください。
はい、
すごい迫力なんですよ
迫力ありますね。
はい、フォーミュラドリフトジャパンの開幕戦が開催されました。
はい、
スイートディグゼル A ではね、この番組が FM 富士で放送される前からフォーミュラドリフト USA の取材をしてまして、注目ドライバーなど
を、ね、
うん、紹介してきました、う
ん、ではい、インタビューしてましたもんね新海さんね。
そう、私がね、うん、日本に帰国してからも毎年フォーミュラドリフトジャパンには注目していまして、特に山梨出身で USA でも活躍して現在は日本を舞台に活躍しているトップドライバー増山渉選手や あとはフォーミュラドリフト USA とジャパンにダブルエントリーをしていて、日米でトップドライバーとして活躍しているケン・グシ選手、これはね、ひいき目に注目しています。
はい、
そんなフォーミュラドリフトジャパンの開幕戦、4月6日土曜日7日日曜日の両日、静岡県の富士スピードウェイで開催されました。はい、今年は開幕前からこのフォーミュラドリフトジャパン注目すべきニュースが飛び交っていました。
はい、そうだったんですね。
そうなんです。まずは世界ラリー選手権 WRC で2022年最年少チャンピオンに輝いて23年もですねタイトルを防衛したカレ・ロバンペラ選手、これがね開幕戦から参戦したことですよ。で、日本のフォーミュラレースの最高峰スーパーフォーミュラ、ほら最近ジュジュちゃんって子が出ていてって話をしたと思うんですけどね。
はい、ありましたね。女
性も出てる。あとはツーリングカーの最高峰スーパー GT にも参戦してチャンピオンも経験がある大島和也選手の電撃参戦なんですね、ドリフトに。当然盛り上がりました。毎年ねどんどん大きくなっていて盛り上がりを増しているフォーミュラドリフトジャパン、盛り上がってる、というか注目度が上がってると感じたことがあるんですね。
お、何ですか？
それはトヨタ自動車の豊田章男会長が会場に来ていたことですね。
あ、会長自らが。
そう、
ね、
だってフォーミュラドリフトが富士で開催されたのと同じ日、先ほど言いましたけど三重県の鈴鹿サーキットでは、F1 日本グランプリ開催されてましたからね。
そうですよね、 F1 ってね、この日本グランプリってものすごく有名なレースですよね。
うん、そうですよ、世界的な自動車メーカーが参戦していまして、ね、メーカーの威信もかけて戦いを繰り広げているわけですよ。
そうですよ。
で、日本人ドライバー角田裕毅選手参戦しています。ね、そんなね、世界的なモータースポーツの日本ラウンドじゃなくて、ここ20年くらいで徐々にこう広がってね、そして盛り上がりを見せている、しかも世の中的にはですよ、クリーンな環境の方向に進んでいるモータースポーツの世界も、ね、例えばフォーミュラ E とか F1 もハイブリッドになってるわけですよ。
はい、
だけどドリフト競技ってまだまだそっちの方向にね向かえていないっていう印象があるんですね。そんなドリフト競技の会場に2日間土日来てたんですよ。森蔵さん、
会長が、
トヨタ秋代
会長が自ら。
そう、
はあ、やっぱりね注目のレースだからこそですよね。
そうなんですよ。で、さっき言ったスーパー GT の大島選手の参戦だったり、 WRC の2タイムスチャンピオンのロバンペラ選手の参戦というのがあったからなのか、他にもね日本のねトップレーシングドライバー何名もうろうろしてました。
あ、じゃあやっぱりすごい、もう世界的に注目がこう高まってる、集まっているレースになりつつあるわけですね。
そうなんですよ、
なってるっていうことか。
ちなみにあのトヨタ秋代会長と、私一緒にね、車仲間といたんですけど、なんと写真撮らせてもらっちゃいました。はい、
これ仕事で行って特権っていう感じ。
まあ、いやでもあの、ね、意外とねそこら辺うろうろしてて、で、すみません写真撮ってもらっていいですかって言ったら、あ、もちろんって言って、
気軽に。
あら、はい、
あの、そうなんですね。
芸能人と撮るより嬉しかったです私は。
貴重な一枚ですよこれ。
本当で
ね、
お客さんなんですけど、日本人以外に欧米系アジア系のお客さんが去年よりも明らかに増えてたんですね。
あ、そうなんだ、やっぱり皆さん興味あるんですね。
で、私メディア登録で行ったんですけど、客席以外のね、メディアのみが入れるコースの内側なんかのね、指定撮影場所に行きますと、海外メディアの方が多いくらいだったんですよ。
へえ、海外からも取材のために
だからね
今回のレースに来てて、
そう、こういうところでも広がりを感じましたね。
いや本当ですね。
で、そのフォーミュラドリフトジャパン土曜日が予選で、スイートディーズ LA 的に応援している増山選手、はい、今年も昨年から引き続きトヨタヤリスでの参戦ですね。で、
はい、
ちょっとマニアックなこと言うと、ヤリスを FR レイアウトにしてるわけなんですけど、カラーリングがね、なんとねエヴァンゲリオンだったんですよ。
エヴァンゲリオンカラー？
そう。
へ
ー。あの、まあまあ、この後あのハッシュタグ SDLA で X に写真あげますんで、ぜひ見ていただきたいんです。で、ケングシ選手、レクサス IS500F スポーツパフォーマンスという、ね、車で参戦だったんですけど、予選は参加46台のうち2台練習走行で車が壊れちゃったんで44台になりますよね。そう、46台中ね。で、その中でケングシ選手が14位、増山選手、10位でしっかり通過しました。
おー、 おめでとうございます。
で WRC チャンピオンのロバンペラ選手が予選2位通過で、注目のスーパー GT ドライバーの大島選手、初のドリフト競技だったからですかね、気合が入りすぎたんでしょうかね、コースアウトしてしまって予選落ちしまいました。
残念、
はい、で予選1位だったのが現在14歳です。
14歳、
はい、
来た。
フォーミュラドリフト USA にも参戦しますよ、この先。箕輪ひろや選手、14歳が予選1位ですよ。
ひろやくん、はい、まだ中学生ってことですよね。
そうなんですよ。
あの、ね、すごいな。
今回ね、16歳のドライバーもね、予選通ってますしね、これどんな時代かっていうところなんですけど、どうやら ね、この世代は実車での練習はもちろんなんですけど、それ以外にレーシングシミュレーターで練習を重ねている世代なんですって。
ゲーム世代ですね。
だから e スポーツの世界から実車に来て活躍する世代なんですよ、
まあ、今映画にもなってますからね。
そうなんです、
はい、e スポーツから実車の世界、はあ、
ということでですね、決勝は翌7日日曜日だったんですけど、まあその話は後ほどするとして、その前に1曲お送りしましょう。映画ファスト&フェリアス、あの放題だとワイルドスピードマックスのサントラからお送りします。ピットブルでブランコフィーチャリングファレル・ウィリアムス。 TJS Radio TJS Radio From Los Angeles, California 3DLA The Focus、 今日は拡大版でお送りしています。あの、はい、いただいたメッセージね、たくさんあるんで、これ後ほどたっぷりと紹介していきますから、うん、待っててください、ね、はい、
はい、
今週は先週末ですね、富士スピードウェイで行われたドリフト競技フォーミュラドリフトジャパン開幕戦の報告をしています、
うん、はい、
さあ迎えた7日日曜日決勝です。あのね、うん、天気予報はね、曇り一時雨だったんですけど、朝山梨を、ね、はい、出る時から太陽出てまして、富士スピードウェイ到着したらね、さらに晴れ渡ってきたんです。
よかったですね。
はい、さあそんな中、うん、午前9時からトップ32のブラケットの戦いが始まったんですね、うん、
はい、
で予選というかトップ32の走行からですね、あの2台で走って決着をつけていくという形なんですね。予選は1台での走行で点数を競うんです、うん、はい、まずね、ロサンゼルス在住、アメリカにも参戦しているケン・グシ選手、残念ながらね、トップ32の戦いで敗れてしまって、トップ16に進むことができませんでした。
そうでしたか、残念、うん、
そして山梨出身増山航選手はトップ30には危なげなく勝ち上がって、午後から行われた事実上の決勝トーナメント、トップ16の1回戦でケン・グシ選手のチームメイトでシンガポールの選手、シアム・ベンジャミン選手に残念ながら敗れてしまいました。ベスト8に行けずという感じです。はい、
こちらもまた残念
で、注目のドライバー WRC チャンピオンのロバンペラ選手、はい、もちろんトップ16危なげなく勝ち上がって迎えたベスト8、うん、日本人ドライバーの草場選手に敗れるという大どんでん返しです。いや、
へ、
この、ね、草場選手はね、ジャイアントキリングですよ、うん、これすごいことですよ。で14歳ドライバーの箕輪選手はと言いますと、ロバンペラ選手と同じくトップ16は順調に勝ち上がっていたんですけど、ベスト8でベテラン高橋選手に敗れてしまったわけですね。
ベスト8止まりでしたか。
はい、まあ、フォーミュラドリフトジャパン開幕戦富士スピードウェイラウンド、優勝はですね、はい、高橋和美選手だったんですよ、うん、
はいはい、
そうなんです。あのね、もうベテランですね、もうね、ちょっと感動しちゃいました私見てて、はい、お客さんの、ね、数も明らかに昨年よりも増えた開幕戦、うん、とにかく盛り上がりました、
うん、
さあということでね、あの山梨出身のドライバー増山航選手にレース終了後にお話伺ってきたので、こちらお聞きください、はい、ということで増山選手にお話伺っていきましょう。まずは、はい、開幕戦お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
結果はいかがでしたか。
いやー、そうですね、結果も納得いくものではなかったんですけど、うん、まあ、でも去年結構車苦戦してパワーがなかったりいろいろトラブルがあった中で、今年はパワーもあるし車のトラブルもあんまりないんで、うん、いい流れに持っていきたいですね、うん、
いやでも観客席から見ててすごい車スムーズに動いてますよね。
そうですね、だいぶもうこれでヤリス乗るの3年目ですけど、うん、だいぶやっとお友達になってきてやっとですけどね、はい、
でカラーリングがエヴァンゲリオン、
実は今回のラウンドだけなんですよ、エヴァンゲリオンカラーが。
そうなんですね、
はい、
いやでも貴重なものを見せてもらいましたね。
そうですね、開幕戦見に来て来れた人たちはラッキーですね、うん、はい。
またあの X にもちょっと写真上げさせていただきたいとは思うんですが、さあまあ開幕戦始まったばっかりですけど、そうですね、今シーズンまだあと5戦あります。どうしましょうか。
いやもう今年はそろそろシリーズやっぱ取りたいですよね。もう何年目、これで6年目のフォーミュラ D ジャパン参戦なんですけど、シリーズを取ったことは1回もないんで、今年こそは、はい、
ですね、私たちも見たいです。じゃあ今年ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで増山選手、ね、車ヤリスエヴァンゲリオンカラーでね、とにかくね目立っていました。まあ開幕戦だけなんですけど ね、
う
ん、エヴァンゲリオンカラーはね、
はい、
スイートディグズ LA はですね、増山選手をひいき目に応援していきますので今後とも、はい、
そうですね、頑張ってほしいですね。
そうなんですよ、うん、さあ次は第2戦です。第2戦はね、はい、5月の半ばですね、三重県にあります鈴鹿ツインサーキットで開催されます。もうね第2戦今から楽しみです。
いやもうね、初戦がこれだけ盛り上がったんで第2戦も絶対盛り上がりますよね。
間違いないですねこれね。
ね、うん、
以上ザ・フォーカスでした。さあスイートリグズ LA では珍しい邦楽をお送りしましょう。なぜね、はい、この曲かけるかっていうと、ね、うん、ミュージックビデオね探して見てみてください。かけた理由がわかりますので、お送りするのは
確かにかっこいいですよね。
そうなんです、オフィシャルヒゲダンディズムでホワイトノイズ。
From Torrance, California, the best feel good music right here on the internet. California. Right here on TJS Radio.
全米ラーメン普及委員会。
メッセージをね送ってくださってる方、もうちょっと待っててください。もうちょっと
必ずご紹介しますからね、はいはいはい、今日はね本当もりもりですからね、はい、内容がね。
まずあのラーメンの話させてください。
ラ
この時間はですね、今日はとあるラーメンランキングに注目しますね。
はい、
1位はねラーメン三浦屋でした。
いきなり1位からいきますか。いきなり1位、ね、ラーメン三浦屋、
何のランキングかなんですけど、これね、うん、ラーメンの情報誌&情報サイトのラーメンウォーカーが昨年8月から12月の間、はい、うん、X とウェブで世界中のラーメン好きが投票した最強のラーメン総選挙、ね、投票を受け付けてたんですけど、その結果なんですよ。
世界中のラーメン好きが投票ってすごい規模ですね。世界的に投票を集めてるっていう。
これね、あのチェーン店ももちろんですし、個人店も含めた全ての店を対象としていて、うん、で、うんうん、なんとですよ、投票総数1万489票ですからね。
おお、集まりましたね。
そうなんですよ。
へえ。
その1万489票の中から1位に輝いたのがラーメン三浦屋だったというわけなんですね。
なるほど、世界の人から愛されているラーメン三浦屋、ま、
そうなんです。後ほどね三浦屋については詳しくご紹介するので、まずはちょっとトップ3見ていきますね、
はい、おー、はい、
第3位はこれ面白いですよ、お店の名前、うん、ハイパーファットン。
ハイパーファットン、
はい、
ラーメン屋さんっぽくないね。
あの神奈川県横浜市港北区にありますこちらの、ね、お店、二郎系や家系でもない唯一無二の F 系を提唱しているお店なんですね。
F 系でね、いろんな系が出てきて、
多分あのファットンの F 系だと思うんですけど、紹介文ね見ますと、お店の、
はい、うんうん、
当店こだわりの濃厚豚スープは店舗内にある工場にて圧力寸胴鍋を使用して作っています、うん、骨が手で折れるほど圧力をかけた大量の豚骨とチャーシューを煮出して、うん、油と肉の旨味が溶け出た豚だしのダブルで炊き出す、これでもかと豚の美味しさを追求したこだわりの製法で仕上げています。濃厚でマイルドなのに臭みがなく後味があっさり、万人におすすめしたい自慢のスープですって。
臭みがなくて後味あっさりだって。
おい、
これだけ
食べてみたいですよ、ね、これ
だけ豚ちゃんを使っているのに、これ食べてみたいですね。
でね、基本メニューは ラーメンで塩ラーメン、混ぜそば、
はい、
汁なし酸っぱ麺の4種類のようなんですけどね、うん、
汁なし酸っぱ麺、はい、なんだろう酸っぱいのかな、
ね、でね、
うん、
それにね常にね限定メニューが3種類ぐらいあるみたいなんですね。
へえ、
はい、第3位は、横浜市港北区にありますハイパーファットンでした。
ファットン、はい、ファットン気になる F 系ですね。
続いて第2位です。こちらも横浜、はい、青葉区にあります麺屋テルズですね。
テルズ、
うん、あのねおよそ1年前にオープンしたということで開業1年ですね。どうやらねすっごい大盛り系らしいです、う
ん、ボリュームがあるんだ。
そうなんですよ。でね、豚骨魚介系がベースのようでして、それにね、はい、いろんな限定麺がやっぱり常にあるということで、うん、これねホームページがねないので詳しい、
あ、そうなんだ、
説明ねなかなか見つけられなかったんで、どうやら、ね、自家製麺っていうことまでは分かったんですよ、
う
ん、
そう、これじゃあ知る人ぞ知るラーメン屋さんっていうこと。
そうでもね、でも有名店ではあるみたいなんですけど、青葉区なんですよ横浜のね、うんうん、なので
へ、
あの情報をお持ちの方ぜひ教えてください、
うん、知りたい知りたい、お待ちしてます、
ね、はい、うん、行ったことがあるという方はもちろん教えていただきたいですしね、
ポストしてくださいね写真もね、
はい、そして1位に輝いたのが先ほどお伝えしたラーメン三浦屋なんですけど、
三浦屋、はい、
あのね、東京の金町にあります。
へ、
うん、ね、横浜家系ラーメンの人気店武蔵屋で総大将を任された三浦店主が、うん、自身の、ね、地元なんですって金町が。
あ、そうなんですね。
そうそう、で自分の名前を、うんうん、まあ、使って三浦屋なんですけど、あのね、本人がね家系ラーメンを卒業なんていうことを言ってね話題にもなったんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうなんです。こちらのお店人気すぎて行列ができすぎて警察が出動したこともあったぐらいのお店なんですね
そんなに人気なんですか。へえ、
そうなんですよ。
警察も出動しちゃうぐらい。
そうなんです、そうなんです。
これ気になるな、
ね、他のランキングでも常に上位にいるこの三浦屋なんですけど、シグネチャーは、はい、豚と鶏のダブルスープです。で、鶏の量を増やして、あと肉かす、骨かすを徹底的に取り除くことで雑味を減らす。なのでね、
すごい、
すっごいね、濃厚なのに豚と鶏の旨味がストレートに伝わって、かつクリアな味わいなんですって。
あれもいいですね、なんかさっぱりしそう、食べた後でもね。
でね、太麺で、見た感じね、私写真見たけどもちもちっぽいですね。
うん、でいいですね、美味しそう。
その三浦さんがね以前インタビューで、カテゴリーにとらわれず自分が本気で作ったラーメンをまっすぐに食べてもらいたいと思った、それで三浦屋は、家系ラーメンをやめますという宣言をしたと語ってるんですね、
うんうんうん、
あのオリジナルのどのジャンルにも属さないラーメン、こういうのいいですよね、うん、これはこれで
いいですね。でもこれ新しいなんとか系かもしれないですよね。
そうそうそうそう、
ここが発祥になって次の世代にまた行くのかもしれない、はい、
ぜひですね、私もまだ行ったことがないので、うん、この東京金町にある、ラーメン三浦屋行ったことあるよ、食べたことあるよという方ぜひレポートを送ってください、
うん、ね、お待ちしてます。
ということで今日はですね、ラーメンウォーカーが発表した最強のラーメン総選挙の結果をご紹介しました。以上、全米ラーメン普及委員会でした。さあ、あなたにとって最高のラーメンは何でしょう。
Sweet Digs LA from Los Angeles, California。
お待たせいたしました。メッセージ
お待たせしました。
ご紹介していきましょう。
はい、まずはラジオネームコーピンさんです。
はい、
新海さん、手島さん、ディグズラファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラーメンレポートです。
はい、
今回はついに食べました、山梨原水ラーメン。
お、
4月8日月曜日、仕事が休みになり、まだ行ったことがない月曜日の FM 富士に行こうと勢いで行きました。甲府駅ビルの吉田うどん屋さんで提供しているということで調べていきました。出てきたラーメンはチャーシュー、トマト、うずらの卵2個、水菜のような葉物が入っていました。麺は細麺で量は多めに思いました。透き通るスープを飲むとほんのり魚の香り。富士の助ですね。嫌な匂いじゃないので魚介苦手な人も大丈夫だと思います。食べるとすっきりした味わいで、適度な油加減で物足りなさはないです。ドライトマトもスープで戻されていい感じのアクセントでした。もちろんスープ全飲みの完食、シンプルがいいなと改めて思ったりしましたよ。 急いでアリアまで戻ってやっと大さんと新海さんにガラス越しですがお会いできました。パチパチ、今度は生でというメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。そうなんですよ、月曜日ねふと外を見たらコーピーさんいて、あれコーピーさん千葉じゃなかったっけなって思いながら
今日月曜日で仕事の日じゃないみたいなね。
そうそうそう、まあ、多分ねお休みということでね、あそう書いてありますね。いや食べましたかついに
原水ラーメン行きましたか。私もね、はい、今年の夏食べてみたいなと思ってるんですけどね。いや原水ラーメン
今回本当、ね、次回か一時帰国手島さんしたら、はい、このコーピンさんのレポートをもとに行ってみましょう。
そうですね、甲府の駅ビルの吉田うどん屋さんで、そうそうそう、
ね、
食べてみましょう、
はいね、いやコーピンさん本当でもね来てくださってねありがとうございました。
そしてねラーメンレポート送ってくださってありがとうございました。
はい、
さあ続いては埼玉の末永徹さんからいただいています。
はい、
ハローミスター新海&水理香さん、皆様
どうも。
今回は野球ネタにて、4月14日は1973年にパリーグが初めて2期制を採用し前期シーズンが開幕した日なんだそうです。ちなみに初代前期優勝チームは監督兼任の野村克也捕手率いる南海ホークスでした。後期は西本監督率いる阪急ブレーブスを下し見事にリーグ優勝、日本シリーズでは川上監督の V9 巨人に敗北でした、はい、というね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございました。でもこう2シーズン制だったっていうのは不思議ですよね。
本当です ね、 でね、野村克也さんって監督兼捕手だったんですね、うん、そうそう、知らなかった。
そのほらマナ弟子の古田さんも一時期ヤクルトの監督兼捕手やってましたからね、う
ん、かやってましたよね。あ、彼が最初じゃないんですね。
そうそうそう、
野村さんが最初。
そういうことですよ。でもね南海ホークスってなんかねなんか幼心になんか好きだったな。
あ、そうなんだ。
緑のチームであれどこでしたっけ、
ユニフォームが
大阪球場でしたっけ、今はもうない。なんかね、
あ、本拠地は、
そうそう、あの頃ほらなんか、うん、向こうって今はない球場結構使ってましたからね、ホームに。
あ、そうなんですね。
そう、西宮球場とかね、
はい、西宮球場ありましたね。
そうそうそうそう、うんうん、いや懐かしいな。徹さんなんか懐かしいのを思い出させてくれてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
さあ続いてはコロコロボックルルールルルーさんからいただいています。はい、手島さん、新海さん、ディグズラーズの皆々様、おはこんにちばんは。
ばんは。
今回は地元富士吉田にあります麺どころトラジさんをご紹介。はい、醤油、味噌、和風魚介といろいろありますが、私のおすすめは濃厚、じゃがいも、人参、玉ねぎベースのベジポタスープのラーメンです。油が選べて金のエビ油、黒のマー油、赤のラー油の3種類、だいたいマー油を選んじゃいますね。メンマとネギ、チャーシュー2枚に味玉トッピング、少し縮れた中太麺にスープが絡んで絡んで濃厚なんだけどあっさり食べられちゃうんです。新海さんぜひ食べに来てくださいねというメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。美味しそうなメッセージを。
いやコロボックルさん、ここね僕ね実は気になってたんですよ、このトラジさん。
お、行きたいと思ってた。なんか新海さん前に話してましたよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、行きたいっていうところでね。でね、
ベジポタスープ、
ベジポタスープ、あー僕ね金のね、うん、エビ油も入れてみたいな。
ね、これだけの油が用意されているっていうラーメン屋さんも、うん、あまりないですよね。
いや本当、なんならあのプラスちょっとラー油も入れたいぐらいな感じがするん
だけど味変が何回も楽しめるっていうね。いや
これそうか、
楽しそう。
麺どころトラジさんね、コロボックルさん、すごい参考になった。ありがたいですこれ
ね、本当に、
はい、
あのラーメン普及委員に、ね、入ってますからね、うん、コロボックルさんもね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそしておかんとパーニーからもいただいてますよ。
はい、
新海さん、手島さん、スイート文会員の皆様、いつもごひいきにありがとうございます。
いえいえとんでもございません。
さて他のラジオ番組で一人暮らしの間取りについて話題になり、東京大阪で無理のない家賃で物件探しを妄想で楽しんでいます。てやけど築年数関係なしにリノベーションでオール電化にしているのはやはり今風やね。で電化で気になったのは、大きな地震来たら麻痺するとか、先週の電気自動車やと電池の耐用年数はとか、物価高とか混沌した世の中やからすぐ手に入れられるのかとか、そこは気になるところでさ。まあそのようなこと言い出すとキリがないよね。ほなまたねというメッセージいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにね、 オール電化ってやっぱりこれ大丈夫なのかなとか思う時はありますけどね。
今風ですね。
今風。
すべても電化製品でっていうね。
だから何て言うんですか、変な話、極端な話、古民家の中がオール電化っていう時代になってきてるわけですよね。
あ、そっかそっかそっか。
そう、
それそれ中はね全部電気で、う
ん、ちょっと面白い、かっこいいですけどね。
アメリカではまずなさそうですね、
うん、まずないでしょうね。
古いものを良きとする風潮がまだロサンゼルス、ね、このねカリフォルニア残ってますから、そうそうそう、オール家電なんてまあ、うん、ないでしょうね。一部のなんかハリウッドセレブが住んでいる家とか
でしょうね。
でしかないかもしれない。
いや、でもいいっすよ、こう僕もなんかこういう妄想でね物件探しとか、うん、面白いと思います、ね、好きですよ、はい。
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして、うん、ラジオネームアムさんからいただいています。
はい、
新海さん、手島さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週聞いていますが初メッセージします。
待ってました。
このメッセージがもし読まれる頃には私は38歳のお誕生日を迎えています。年は取りたくないですね。新海さんは山梨ラーメンなら一番のおすすめどころどこですか？
うん、
私はフロイド好きの彼とよく二郎患者に行きます、うん、でも私にはちょっと重たいですというねメッセージいただいています、うん、わ、初メッセージありがとうございます。アムさん、
もうね、アムちゃんはいろんなね番組でもね、うん、読まれているわけですけど、
そうなん、
本当にね待ってましたよこの番組にも。
嬉しい、遊びに来てくださって
ね、はい、うん、そして、誕生日迎えられたんですねこれは
ね、過ぎたんですよね、うん、きっとね、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。違うんですよ、年取ってどんどん楽しくなっていくんですよね。
そう、あのね、年を取ることを楽しみましょうよ、うん、お誕生日はね嬉しくお祝いしましょうよね。
本当にねそう思いますよ。で、あのね、一番のおすすめってね、ごめんなさい僕ね選べない、いくつかあげると、ほらこの番組ではね何度も言っている会心にあるアットね、
めちゃうまですよ、めちゃうま
言ってもらいたいですよね、はい、
すっごい美味しい、
うん、あとは言ってもらいたい。あとね、中央市にある円熟屋ってところも僕結構好きなんで、機会があったら行ってみてください、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。アムちゃん、
アムさんメッセージねまたお待ちしています。ありがとうございました、はい。
地元の友達と話してたら、
うん、はい、
公衆弁でね、お前ライブやるらしいじゃんかって言われたんですよ。
お前ライブやるじゃんかって、
うんうん、いや、うん、お前ライブやるって言ってたらこの前番組で、
あ、聞いてくれてたんですね、
聞いてくれてるんですけどね、うん、言った言ったって言ったら、うん、あれじゃあいつやるだかわからんだ、もう一回言っとけって言われて、
もう一回言っとけと、言っとけ、いい友達持ってますね新海さん、
はい、言わせていただいてもいいですか。
はい、じゃあ5秒だけ時間をあげますよ、はい、
5秒か、それは無理だ。あのね4月のね21日、はい、日曜日ですね、
もうすぐですね。
そう、もうすぐ、甲府のコンビクションというね、うん、ライブハウスで午後6時頃からかな、はい、
ほい、
まあ、いくつかねバンドが出るんですけど、その中の一つとして、うん、ドラム叩かせていただきます、うん、私、
はい、またステージに立ちます新海さんが、
はい、そうなんです。よろしければですね、うん、ぜひ来ていただきたい、
うん、
で
何かの聞くと特典とかあります、うん、行くと
聞くと、え、
あ、行くと行くと、うん、行くと特典なんかあります？
うんとね、やーやーやーって言います、う
ん、それだけ、それだけ、それだけなの、
いや
それだけ、ちょっとなんか考えといて、
いやいや、まあ、うん、でもお話しましょうよ、せっかくだから ね、うん、お会いしてで、いや本当本当、じゃあ行くよっていう方はぜひなんか X の DM でもいいですし、ね、ポストでもいいから行くよって、
うんうん
うん、言ってくれるとすげー盛り上がるんで、
そう、新海さんのテンションも絶対上がりますよね、はい、そう言われると嬉しいもんね、
ぜひ4月21日日曜日午後6時甲府コンビクション来てください、お願いします。
お待ちしています新海さんが、
はい、ということで、うん、エンディングは告知に使わせていただきました、はい、
本当ですね、
はい、お別れの時間となりました。今日もお付き合いくださいまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は私新海ケーキと
手島理香でした。
ではまた来週。